自分の命一番、それがそうじゃないんだ。命を与えたまで私を新しい命に生かそうとする、生かしてくださるお方があるからこそ、自分でということを、自分がこの命を何とかしなければっていう、そのことから解放された。いつでも喜んで命を捧げるときに、かえってこの方はその命をもっと豊かにしてくださる。この世界は正反対の教えを語っています。あなたが豊かになるためにはあなたをもっと得なければならない。聖書はあなたの命が豊かになるために、イエス様があなたのために全てを与えられたように、あなたもまた与えていくことです。そうすることで命はもっと大きくなります。110節、悪者どもは私に対して罠を設けました。それでも私はあなたの戒めから迷い出ません。私はあなたの悟しを永遠に受け継ぎました。これこそ私の心の喜びです。世の中別に罠を仕掛けようとしているわけではなく、そう信じてもっと得るべきですと語っていると思うんです。だからしなさい、こうしなさい。最初に話した通り、それで何になるんだと行き詰まるんです。永遠がないんです。尽きることのない、終わることのない、神様の愛と命があるのだ。だから聖書はたくさんの出来事に満ちているんです。そしてこれが全てではないです、ごく一部ですと、本当に尽きることのない神様の豊かさがここにあって、これこそ私の心の喜びです。私はあなたの掟を行うことに心を傾けます。いつまでも終わりまでも、繰り返し繰り返し礼拝に出席できることが、またか、また来週もか再来週もか、そんなことではなく、何度聞いても、何度ここに出席しても、尽きることないどころか、ますます広がっていく喜び、ますます大きくなっていく光、いつまでも終わりまでも、そうした永遠へと私たちは導かれているんです。この詩篇119編は、イスラエルが国を失って当時のバビロン帝国に囚われるのに奴隷となった、その時に作られた詩であると言われています。それまでと違い、自由に礼拝する場所、時間、そうしたものを全部奪われてしまったんですね。でまずはそれまでは自分たちの家畜、牛であるとか羊を自分の命の身代わりにして犠牲に捧げるという、そういう礼拝をしていましたが、当然奴隷ですから動物を犠牲に捧げる、つまり今までの自分たちの礼拝のやり方ってできなくなった、そこでこの詩篇119編は、それまでの神様の出来事、この私たちが捧げた動物が素晴らしいからとかではない、何でも受け取ってくださる神様、神様ご自身、そのお言葉とお言葉に表された出来事が素晴らしいのだ。私たちは今自由に礼拝できずに苦しみ、それでも命がけであなたを礼拝しようとしています。かつ神殿があったあのパレスチナから遠く離れたこの地であっても、あなたは私たちを光で照らし導こうとしておられ、やがて実現する神の国、あの約束の地へと私たちを必ず戻してくださることを信じます。ただそこでいろんな出来事があって、 彼らは今度は神の言葉を正しく生きているかどうか、結局そうした立法主義といわれる、まあ、がんじがらめな信仰、まあ、それは国を失ったというトラウマからまた滅びを引き起こしてはいけないという緊張感の中で、彼らはまたピリピリと生きるものや恵みを喜びを失う義務感で生きる、そうした民族へと変わってしまったんですね。私たちは本当に神様の愛と希望にそれを光として歩んでいくべきです。あるがん専門医院のお医者様の一人が、もう一人のそのうちの一人が大変不思議そうにもう一人のそのお医者さんに尋ねるんです。私にはどうしても理解ができないことがあります。あなたも私も同じがん患者に同じ薬、同じ治療をしている。ところが、私が処方した薬を飲んだ人は 22% しか生き延びないのに対して、あなたが処方した薬を飲んだ人は 74% 回復する。あなたはもしかして何か私と違うことをしていないか。処方している薬は確かに同じなんです。で、そのもう一人の人がこう言ったんです。私たちは全く同じ薬を処方しているが、私は、あなたはその薬をただ出しているだけ。で、そしてその薬を出すときに患者に、この薬は先週と同じ薬です。また今週も頑張って飲んでください。まあ、そういう言い方をしませんか。まあ、それが普通じゃないのか。私はそうじゃないんです。ここに、この薬にあなたの希望があります。この薬によってあなたの命はもたらされ保たれるでしょう、癒されるでしょう、希望を持ってください、こう伝えるんです。もう一人の医者は頑張って飲んでください、頑張らないって治らないんだって、もうそういう飲み方だけで薬の効き方っていうのは本当違うみたいですね。そうじゃなくて、これ飲んだら治るんだ。それだけで2倍3倍違う結果が出るっていうんです。ここに光がある、希望があるなのか、出会い出なければ滅びるんだ。私たちの生き方はどうなのか、そして神様はどちらを願っておられるのか、神様ご自身はどのようなお方なのか、聖書の言葉から私たちはしっかりと神様に光り照らされ、希望を持って愛に満たされ生きるものとならせていただきたい。この方が何をもって私たちを招いてくださるか、十字架の愛、裏切る者に対してもあなたの信仰がなくならないようにと祈ってくださるお方、その光を見失わないように、また願わくばその光に照らし出されて、その光を伝えていくものとならせていただけたら、なんと幸いのことでしょうか。お祈りをいたします。あなたの御言葉は私の足の灯し、私の道の光です。天の父なる神様、多くの災害や戦争やそうした私たちの光を閉ざすような出来事が起こり、なぜこのようなと本当にこれやりに陥るような、そのようなただ中に、実はあなたは御子をお使わしください。闇の中から光を照らし、そして悪しきところからまた御国へと、ご自身を犠牲にしてまで導き移してくださるお方がおられるということを照らし出してくださっていることを感謝いたします。どうぞしよう、 私たちの心の目が開かれますように、あなたの愛によって導かれますように、またその光に生き、その光を映し出す、そうした存在として私たち一人一人を生かしてくださる。そのためにもまず私たちのさまざまな心の闇、そうした暗きものが告白され、受け入れてくださり、救ってくださるそのお方に満たされますように、導きを与えてください。イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。